情報
ノーサイド。
皆さんこんばんは。情報ノーサイドメインパーソナリティの奥山義秀と、
こんばんは、同じくメインパーソナリティの前田博文です。よろしくお願いします。
この番組は複雑に入り組んだ現代社会の話題に鋭利なナイフのごとく切り込み、さまざまな謎や疑問、自慢の知識、お互いの近況のことまで幅広く、ちょっとだけ憶測もありつつ究明するトーク番組です。と、まあ間違ったけど無視しようさて本日は放送日は1月19日、残りの回数は71回、としてなんと、1月19日は私の姉貴の誕生日です
ちょっと待って、編集さんがねちゃんと書いてくれてんやからやりましょうよ。お姉様の誕生日も重要なんですけど
重要ではないけど中川家玲二さんのお誕生日ですね。
おめでとうございます。
おめでとうございます。毎年1月も収録があるから、
はい、
はい、
その時に、
はい、タバコをあげます
そういう感じ。
もう2人ともそうみたいですよ。
タバコをあげる、
はい、そうみたいですよ。
あ、そうですか。なんかケーキが用意されてるとかそういうのはないんですか。
いや、タバコ師匠、僕も銀座のお姉さんから誕生日プレゼントで、
うん、
タバコ60個送られてくる、6缶と暖房でタバコケーキ出来上がんねん積み上げたら。
そうですね
これむちゃくちゃありがたいですからね。
いや、それはありがたいですよ。
俺ちゃうちゃう、60個ちゃうだ、あれ、え、60個やんな、6カートンって60個やんな。
1カートンってあれ10個でしたっけ。
ちゃうかったっけ。でも違うと思ったやと思う。僕大体1日1箱なんですよ、
うん、
3ヶ月ぐらい持つから、まあだから営業日だけか、60か営業日だけで20日はそうや、60個かやっぱり。
おお、休みの日は吸わへん。
そうなんですよ、ほとんど。
へえ、
会社でしか吸わない。
へえ、
もう吸うとこないんですよ。
ご自宅で、
世間で
今恨みこもってたわ
これってオープニングやったっけ。
オープニングです
ということでオープニング終了します。
情報ノーサイド、この番組は参考インダストリー株式会社の提供でお送りします。
さあ前半ですけれども、
前半戦、
さあ今回は真面目なやついこうか。
真面目なやつ、
そう、あ、その前にね、ほんまこれ本のオープニングトークでええと思うんですけどね、
うん、
最近テレビでやけに血糖値の話するんですよ、
うん、へえ、そうなんですか。
血糖値スパイクの話をするんですよ。
あー、なんか聞いたことある。
これ何かっていうと、
うん、
まあ、血糖値がぐんと上がってぐんと下がるその落差のことを言うてるんですけど、
うんうんうん、
でこれの、まあ、一番あかんのは、
うん、
だから血糖値が上がるんで、うん、まず一つ早食い。
早食いをしてるとあかんってことですか。
うん、よく噛んでゆっくり食べないと、
うんうん、
吸収早すぎて血糖値急に上がるらしいん
です。ああ、なるほど。
吸収早いのって結構いろんなところに問題があって、肝臓やったっけ腎臓やったっけ忘れたけど、それもだから基本的に、ね、ジュースあんまり良くなくて、
ジュースが良くない、
なぜかというとその糖の吸収早すぎるらしい。
あ、まあまあまあ、それはそうですね、
水分なんで。そう、まあそうなんですよ。
まあそうですね。
んで、まあ、それはさておき、だからゆっくり食べるのとよく噛むのと、
うん、
まあ、よく噛むとゆっくり食べるじゃないですか、
うん、
ちょびちょびめっちゃ早え、ちょびちょび噛まんとゆっくり食べる方法もあるんやろうけどそれを考えなくてよく分からなくなったんだけどとりあえずよう噛んだらええかと思って。
そうですね。
で僕もう覚えてる限りは、日中でもいつでも常に眠いんですよ起きた瞬間からも眠いんですよ、
はい、
でぼーっ どっちかというとちょっとぼーっとしてて、はい、うわ眠いわってもうずっと長年思ってたんですよ、うん、でその血糖値スパイクの話あんまりにもするから、うんうんうん、試したろうと思ってゆっくり食うたんですよ、うん、次の日晩飯やったんですけど、はい、次の日起きたら全く眠たくなかったんですよ。
マジ本当ですか。
今ラジオのお聞きの方はちょっとあの割れたと思いますけどすみません割れやせんか。
もし本当ですか。
マジマジマジ。ほんで、
ほんまに？
で、いやそれ朝起きて去年もないわと思って、それ月曜日やったんで何時でめっちゃ寝たからかなと思ってて、
うん、
で昼飯相変わらず爆速で食ってもうたんですよ忘れてて、
うん、
やっぱり眠たかったからやっぱりそんなもんやなと思って、で次の日は朝あの晩も朝も同じようにゆっくり食って、で昼飯食う時はすや俺昼飯爆速で食ってたと思って、でゆっくり食ったんですよ、
はい、
昼から眠なかったんですよ。これマジちゃうかと思って、でそれから2週間ぐらいゆっくり食って、よく噛んで食ってるんですけど、
うん、
あんま眠たない。
そんなのここ10年ぐらいずっと眠いっすよ。
ああそうそうそう、だからそれね多分血糖値っすよ
本当に、
うん、
やってみよう、明日からやって今日の夜からやりますわ、
うん、そうなんですよ。食べ合わせはめっちゃその体に安く食ってるけど、うんうん、やっぱ10分ぐらいで食ってる おばあちゃんみたいな人は急にグンと上がってたんですよ血糖値が。でそれ見てるコメントしてるお医者さんが早く食べるのはダメですって言ってたんで、そうなんや、そりゃそうやな、当たり前のことやわな、早く食ってええことなんか世の中に一個もねえわなと思ってた
んで、ね、早飯と早なんとかはね芸能家って言いましたけどね。
そうそう、我々はやっぱり子供の頃、これまで家で話したんですけど、我々は子供の頃、ま、晩飯は生存競争やぞって言われたから
そうですね、
早く食え早く食えやったし、
早く食えやったですね、うん、本当
に。で僕やってるやってた仕事上も飯食う時間なんかなかったから、
うん、
書き込むしかなかったから、
うんうん、
もうなんか癖のようになってて。
そうですね、 あんまよく構わへんのが、
うん、
癖になってますね確かに。
そうなんですよ、
うん、
とひたすら早く食う、
うん、
だからどっちかというとあの噛む量噛む回数多い食いもん嫌い
スルメとか
スルメは無理やわ、もうスルメはもうガム
そうですね、
あのご飯じゃない、
ね、ご飯じゃないですね、ご飯じゃできないですね、キュウリとか。
うわキュウリとかもうそもそも食わんからな、
まあ、キュウリ食べないですね、うん、もうね。
いやだからほんまにね僕多分でも2週間ぐらいこの調子なんで、
ほう
これマジやと思いますよ。
やろう、ちょっと今からやります、
うん、
今から。仕事は一切1週間2週間先延ばししますけどゆっくり食うのは今すぐやります。
血糖値の高いっていうよりもその急に上がって急に落ちるのがの方が問題らしいんですよ。常に高いとかいうよりもね、なんか そういうところから糖尿病が始まるという、甘いもん食ったりとかあの肥満とかじゃなくてそういうところから糖尿病が始まるっていう話で、はい、
すげー、絶対実践しようい
やマジでマジでこれほんまやった。もっと言うと別にゆっくり食っても誰にも迷惑かけへんじゃないですか自分にも。
そうです
むしろ早く食うことのメリットでもう我々の都市で現代においてはもうないじゃないですか。
ないない、もうメリットあったのはもう中学の時の昼休みぐらい
ですよ。そうそうそうそうそう、なんかほんでほんまに忙しい時の仕事の合間とかやったから、うんうんうん、若い時っていうのは今はまあそんな量食えへんし、うん、若い時って特に量食ってたから余計に
時間が
かかったけど、うん、もう今そんな食わんから
食べない食べない、
多分いけんすよ、
いける、ほんまや。ラーメン食べる時もゆっくり食べよう。
ほんとそう、僕ね、ほんであとやっぱりその炭水化物的なのは最後にした、まあこれはみんないいじゃないですか、うん、ベジファーストじゃなくてあの肉とかもファーストの方がいいらしいんですけど、
ほうほうほうほう、
まあよく噛んで食うっていうのを僕炭水化物だけやってるんですよ。
うん、
それでもこんな眠ないっていう効果出てるから、うんうんうんうん、マジで効果あると思うわ。
いやそれはちょっとちゃんとツイッターで報告しよう。
おお、ね、眠さの話、
眠さの話、
お
ゆっくり食べた
お
今日は眠くないとかいうちゃんとつぶやこう。
ついでに痩せてきたらビビりますね
いやちょっとね、ちょっと最近痩せてきてちょっと痩せてきたんですけど微妙にちょっとずつなんで。
いやその方がいいですよ。
あそうですよね、うん、いや昔ほらなんか急激に痩せないと褒めてもらえないみたいなあったじゃない
ほんま昭和の話ばっかりやな
ほんまですね。ほんま、昭和って危険な時代でしたね。そんな思ったら。褒めてもらうために僕ダイエットしてましたよ。自分がモテたいとか健康とかじゃなくて、目標達成の数値でしたよ、あれダイエット。
まあ、確かに。いやまあだからもう何やろ、後半戦でちょっと真面目な話しよう。
はい、いやこれ真面目な話じゃないの。
あ、これ真面目な話なの。
これ真面目な話です
よ。もういつもスナックパーク、梅田のスナックパークでホールガライス食ってくるんですけど、はい、今日もめっちゃゆっくり食いました、はい、でそれゆっくり食ってたらいろいろ考えるんですよ、
うん、
あの飯の時間長なるから、
うんうんうん、
でずっと考えてたんですね。ホールガライスたまに SNS に上げてたんですけど、はい、こう毎回見てるけど絵的に何も変わらんなって思ってこれ食いもん SNS に上げてる人って毎回絵的に変わらんやつ上げたはんねやなと思って。
そうですね、
食いもんの絵的って難しいなと思った、
ね、
好きな食いもん上げてても絵的に、あ、だから絵的にラーメン、あ、そういう意味か。
そういう意味ですね。
そういう意味か、ラーメン絵的に変わり映えするってそういう意味か。
違うもんに見えますからね。
そういうことか。うん、なんかボルガライスなんか特に黄色と茶色やから。
そうなんですよ、ボルガライス。そうなんですよ、ボルガライスはそうなんですよ。
俺一回オムライスって横に取るじゃないですか、
うん、
試しに縦に取ってみたんですよ、
はい、
縦っていや伝わらんな。そのだからラグビーボールを置くのと立てるのとの違いですね、
はいはい、
ラグビーボール横に不安定に置いた状態で写真撮るか、なんちゅうんですか、あのキックするときに置くやつ、
キック T、
ああ、 T、 そう TT、 その T の上に置くのみたいに撮ってみたんですよ、
はいはい、
でって思って俺画面見てるとき、
ね、
画面見てるときはお、これ結構斬新なオムライスじゃねえかと思ってたけど、撮った写真見たらほんでってマジで思ったこれアホかと思って。
いやいや、そういうの積み重ねですから。あの今まで雑誌とかでこのラーメンを真上から撮るっていうのをね、
はいはいはいはい、
これ定番になってるんですけど、
はいはいはい、
それをね、あの発明されたラーメンウォーカーのカメラマンさんが
いら
っしゃるんですけど、
限定されてる、特定されてるんや。
特定されてるんですよ。その方が本当にいろんなラーメン撮って、一番映えるのが一番真上やっていうのが分かった。
そうなんや、はい、映えるけあれってでも映えるけどうまそうに見える。
そうですね、情報を食べるラーメンやから許されるかもしれないですね。
お
こういうものが入ってますっていう。
おやっぱ箸揚げっしょ。
まあそそるんはそうですね、箸揚げですね。
そういう意味か。
今日もあの箸揚げしてきました
さあということで、
はい、
前田さん、あ、リクエストに行きたいと思います。前田さんリクエストでポケットビスケッツパワー。さあ後半ですけど、
後半です、真面目な話
する、
はい、
まあ、社会についてだから結局もうちょっと前にも話したけど、
はい、
職業に規制あるのかどうかの話で済みますか。
職業に規制があるのか、
うん、
まああれですよね、特定の職業が卑しいのか、
そう、もしくは後期なのか、
うん、まあ、お医者様はどうなのかとかね。
そうそうそうそうそう、
医者と看護師ってよく言われますよね、それはね、
うん、広く言えばね、
うん、
でまあ、職業をスタートにして、
はい、
もうちょっと広げるというか狭めるとかどっちか分からへんねんけど、その職業上、まあ、基本的には人を褒めるじゃないですか、
うん、
それは、まあ、ある意味評価するというじゃないですか、
うんうん、
その時に大抵の人はなぜか比較するんですよね。
ああ何かとね、
そうそう、まるまるよりは。そんな直接的な言い方はしないかもしれないですけれども、あの暗にだからお前だけが頑張ってるというような言い方をする。
まあそうですね、僕らも営業トークでお客さんの比較をしながら、
うん、
いやお宅は素晴らしいよ、別の会社やったらねみたいな話も、ね、
それ営業トークに使う、うん、まあまあ危険なことやってますね
だから営業成績は
基本的に誰かをこけ落とす営業トークって通用する。
そうやな、まあ、だいぶ仲良くなってますよね、それ。
ああまあね、まあね、それはもうなんていうか話のネタ、まあ、
仲間ですよ、
うんうん、そうですね。だからそのなんていうかな、まあ社会っていうのは確実に比較なんでしょうけれども、
うん、
とはいえそう褒めるという行為と比較をセットにする必要はないと思う。
ないですね、絶対評価でいいじゃないかってことですよね。
まあ褒めるだけでいい、
うん、
で、まあ、だからこれをこのここで言うのは どこまで問題あるかわからないですけど、
うん、
あのもう僕は好きなんですけど、割とバッシングされてる上野千鶴子さんあるじゃないですか。
ああはいはいはい、はい、
フェミニズムの象徴、
ね、
日本では、はい、東大のあの人が、まあ、高市首相の誕生の時に、はい、もう初の女性首相誕生の時代はとっくに過ぎてるのにって言った
ほう
ですね、
うん、
でそれに対して、まあ、あのここのラジオにも出ていただいた常見さんも、
うん
まあ、他のいろんな人も女性の社会進出を望んでるくせにその人が社会進出したらたちまち意見を変えるっていう
ん
ですね、
うん
うん、でも僕はどっちかというと上野千鶴子さんの意見は分かるですね。
おう、分かる。
初の女性首相って言ってる時点で、
うん、
もう特別なこととして扱ってるから、
まあそうですね、
うん、だから認められたんだよねお前っていう前提をのもとに言ってる。初その女性、うん、それが上野千鶴子さんで女性であればいいというわけではないっていう発言が誤解を生むんでしょうけど、
うんうん、
でもこのことでもいいのは誰でもいいよねって、まあとはいえだからといって、うん、例えばうちでも女性部長いますけれども、
はい、
これはもう女性でもとはあんま扱ってへんって言ったらこれは大問題やから、
職務上でね女性なのにとか、
うん、
女性だからっていうのはないってことです
ね。そうそうそうそうそう、はい、この辺の解釈って学問が違うから難しいんやろうなと思ってね。
まあその人目につくね、
うん、
仕事ってなると、
うん、
どうしてもこう何々発とか、
そうそうそうそうそう、
のマイノリティ側から出てきましたよみたいな
表
現は知りがちなんですよね。
さすがマイノリティな人
ちょっと今めっちゃ素で笑ってもだ
これ多分、ね、ここの話を慎重に話そうとするのはね、言い回し一つで随分意味が変わるんですよ ね、
そうですね、
この辺の話はね、うんうん、むちゃくちゃ難しいなって思ったんですよね。で上野千鶴子さんがあの雑誌で常見陽平さんをあの公然と批判したんですよね。
ほうほう、
世界っていう雑誌で。
それはあれですか、その SNS で言われたことに対して。
そうそうそう、まあ批判っていうか、まあ、あの常見陽平というコメンテーターがいて、この人は私の文章を読んでないと思われるみたいなことをさらっと言っていたんですけど、なんかもう相手にもしてねえぜっていうことを相手にしましたっていう、なんか意味やから矛盾したこと書いてんなって。
そうです、ね、賢い人の文章って書いて
そうそうそうそうそうそう、だからもうそうやな、難しいなって。その社会学の観点で、まあまあ合ってるか分からないけど、で言うと社会というのは決して平等ではないですから、
うん、
機械の平等でもないし、
はい、
でも矛盾してるなと思うのは、差別があってはいけないというのも事実やし、うん、平等、いや社会主義は平等ですよって言われたら平等なんやけどな。
うん、まあとはいえあれですよね、こうソビエトなくなったじゃないですか、
はい、
ソビエトってすごい男尊女卑の国で、
うん、
こう女性がすごくこう虐げられがちな、ソビエト指導者って全員男性で、
うん、
まあ、それはあの中国もしかりじゃないですか、
はい、
あの共産主義の頃から。
そうですね、
なのでこうその社会を平等にしようっていうのと、マイノリティが生まれる生まれないっていうのはまた別の話だと思います。
うまいこと言うなうまいこと言うな、それちょっと使わせてもらおう。うまいこと言うな、
その自分の枠の中の、自分が平等であらねばならないと思ってる中の平等と、
うんうん、
そのマイノリティがいて、そこからその
なんですか、そうですね、
その公職に就いたりとかっていう時のご意見とは別なんですよね。
そうですね、
うん、
だからまあ、 あのとある漫画家さんは、マイノリティがマイノリティじゃなくなったら、その時点でマイノリティ次はマイノリティが生まれるから結局一緒やよって
そうですね、
そらそうやねんなと思うんやけど。
そうですね、
うん、で僕はだからまあ別に社会学はうんちゃらぐんちゃらというよりも、どちらかというと社会主義の思想なんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、僕もそうですね。
ああそうですか。
自分のこと腐れ左翼ってよく言いますね
なるほどな、
はい、あのこれね、あのなんで最近よく使うかというと、
はい、
若い人たち、はい、30代20代の方たちにこれめちゃめちゃ通じるんですよ。
お、
まあ、僕も腐れ左翼、もう僕の世代は特にやけど、腐れ左翼なんでって言ったらめっちゃウケますね。
マイケル・サンデルが言うように、
うんうんうん、
努力は必ず報われるというのは、
はい、
報われない努力は、報われない結果は お前の努力が足りないからだということの裏返しが透けて見える、
うん、
これはその通りやなと思うんですよ ね、 いつも、はい、だからといってこういう文脈で話すとじゃあ頑張るなということかという反論が返ってくるんだけど、そういうことじゃないねんなっていう、うん、
まあそうです、はい、
うん、だからその平等という言葉を使ってしまえばその通りなんだろうけれども、機械の平等ではないんやけどな、なんていうかこう何をどうやってもできない人はいるから
まあまあそうですよ、
うんうんうん、もう我々だって若い頃は何をどうやっても属せなかった社会はあるわけで、
ありますね、
それは単純に選ぶ環境の問題であって、
ほうほうほうほう、
君の能力がダメっていうわけではないと思うんだよねっていつも思うんですよ。
なるほど、
うん、環境変えればいいじゃないって思う。
環境変えるって、
うん、
自分から選択せずにそのなんですか、平等を訴えると、
はい、うん、
だいぶしんどくないですか。しんどいですよね。
しんどいですよ。音楽業界に片足突っ込んで、でも才能なんかなかったから何も開花せえへんかったけれども、それがでも頑張ったけどね、報われてないもん、
うん、
でもまあだからそれは努力が足りなかったからって言われたらそれはその通りなんだけど、どんな努力したら俺売れんのかって
そうですね、うん、まあ、努力がね思い出になったらいいんですけどね。そうそうそうそう、
いいんですけどね、
うん、いいんですけどね、うん、まあ、でもな、それ僕だってあれですよ、あの一番よう働いたのはやっぱり塾の先生やってる時やし、うんうんうん、まあ、それから先はねなんか一例がついてくるんで、
まあね、
こうやった方がいいよねぐらいに思うんですけど、
まあね、
がむしゃらにやるのってやっぱ20代から30代前半ぐらいと思うから、うんうん、まあ、それで報われたかというと、まあ、一見ね会社潰してるわけで、
そうですね、
はい、なんで
だからようやれとったけど向いてないんやろうなと思うんですよね。
あ、それはねすごい思いました、
うんうん、
あの努力してあかんことっていうのは、はい、あ俺向いてへんかったって後から気づくんです
けど、そう後からね、そう、その当事者である限りは気づかないですけどね、うん、そうなんやけどな、でもそれはなんかなんていうかな、機会が平等に与えられてるからお前も頑張ったらええねんっていう意見とは違うと思う。
違いますね、それは全然違いますね、うん、
そう全然違う、種類が違う、
そ
う
そ
う
そ
う、
そのなんか言うてることが全然違う。
そうなんですよ。さあということで、
あ、ほんま そもそんな時間ですか。
そうなんですよ。
失礼しました。奥山さんのリクエストで、さんのリクエストです、狩人あずさ2号。
ネジと工具の三高インダストリーでおなじみの三高インダストリー、ないネジはないを合言葉に確かな一本をお客様に届け続けてもうすぐ80年。詳しくはサンキューナビで検索。ないネジはない、ないネジはない。
さてお別れの時間が近づいてきました。真面目な話でしたね。
そうでしょう、後半、うん、なあ、まあ僕はだから、いろんな仕事を会社の中で作って、
はい、
まあ別にハイスペックな人、こんなん言ったら失礼かもしれない、ハイスペックな人来てほしいわけじゃなくて、
うんうん、
まあまあまあ前田さんのようなダメンズがその、報われない、人生半分もしかしたら頑張ったけど報われないかなってちょっと思い始めてるやつが、
はい、
にもうしっかり向く、なんちゅうか成果の出せる仕事をつけて、
うん、
で楽しく成果出してくれりゃいいなと思う会社ができるかなというのは理想。
それはね本当ありがたい
で僕もそうやったから、たまたま今こうやってまあ、 あのボンボンやからこんな位置やるけど、もし普通の一般家庭やったら多分もう何やろ、もうライブハウスの兄ちゃんで死んどったんでしょうね。
うん、
って考えたら、まあそれはそれで幸せかやったかもしれんけど、
うんうんうん、
でも今のようなことを考えなかっただろうから、そう考えるとね、
そっか、うん、いやちょっと深すぎてこのまままた話し込んじゃいそうになるんですけど、
やめようやめよう、
やめましょうね、
やめよう
本当に。いやでもあの本当にそのキラキラしたね、
うん、
あの人生だけがね、
そうそうそうそう、
人生ではないですし、あのこの間その福島行ったじゃないですか、
はい、
その時にちょっとまあ言ったらこうそんな僕が出た摂南大学もあの福島の大学も、うんうん、そんな選択肢が広がる大学ではないわけですよ、
ね、マイフランですからね
ちょっと吉村先生に気が使ったんですよじゃないですか、
はい、
どちらかというと選択肢は狭まる大学なんで、
まあまあまあまあ
まあ、 あの生き方としてはしたたかに生きるか、
うん、
つつましく生きるかっていう選択を自分でちょっとしなきゃいけないよねっていう話はしたんですけど、
ね、なるほどね。
それはね、学生さんには受けましたね。
でもそこのゾーンが大半を占めるボリュームゾーンやねんから。
そうそうそうそうそうそうなんですよ。エフランってボリュームゾーンなんですよ。
そうそうそうそう。で別にそのあんまり仕事できへんくて何やってもうまいこといけへんやつでも段ボール1個持って運ぶから。うん、まあ段ボール1個も運べへんやつよりよっぽどマシなんで。
そう。それは本当に思う。こっちからこっち移動するときに持ってきたらええやん、
うん、そうそうそう、ね、そうなんですよ。
食べたラーメンはちゃんとカウンターの上げてい
く、そうそうそうそうとかね、はい、そういう、それぐらい、それぐらいの積み重ねで会社組織って出来上がるはずなんですよ。すべての仕事の分担ができるはずなんですよ。
すげえ。申し訳ございません
でした、はい、ということで、この番組ではメッセージや曲のリクエストを受け付けしております。梅田 FM ビーハッピー789のリクエストページもしくは情報ノーサイド公式 X からお送りください。情報ノーサイドをお送りしたのは奥山芳秀と
前田博文でした。ありがとうございました。ではまた次回の放送でお会いしましょう。せーの、
さよなら。
情報ノーサイド、この番組は参考インダストリー株式会社の提供でお送りしました。